新約聖書ペテロの手紙第1、2章3節から5節を朗読いたします。新約聖書467ページペテロの手紙第1、2章3節から5節です。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。週報にありますように2024年の年間目標は聖なる祭司として歩むとなりました。今日はその箇所からの学びとなります。このペテロの手紙は1世紀の後半に小アジアの諸教会に宛てて書かれました。社会の新参者であったキリスト教会がさまざまな反感を買い、偏見を受け、社会的、個人的迫害が起きていた時代であり、さらにはより大規模な国家レベルの迫害がこれから起こってくると容易に予想される、そのような状況に教会は置かれていました。全く同じではないにせよ、今日の私たちが置かれている時代の空気感もそれと似ていると言えるかもしれません。日本社会ではキリスト教会は依然として新参者であり、超少数派であり、偏見や反感を受けることがしばしばあります。また、聖書の価値観と無神論の価値観との対立がますますあらわになっていく時代にあります。それへこの手紙によって私たちにとっても時宜にかなった御教えをいただけると期待することができます。ペテロは苦難の中にあった諸教会に対して福音の希望を持って励まします。教会が時代の荒波を乗り越えて神の民として進み続けていくことができるように、そのためにペテロが語ったその中心にあることは、あなた方が何者であるのか、あなた方は何者であるのかということでした。今年の目標として選ばれた2章5節も同様です。ペテロは教会とはキリスト者とは何であるのかを語り、神の民の自覚を促すことで教会を力づけ勇気づけようとしました。私たちもその励ましに預かって歩む一年でありたいと願います。まず今日は2章5節のこの聖句の意味を一通り確認したいと思います。5節ではキリスト者がいかに幸いでいかに祝福された状態にあるのか、そのようなキリスト者の現状が語られています。8節にありますように、信じない者にとってはキリストはつまずきの石となられます。彼らは御言葉に従わないためキリストにつまずき滅んでしまいます。そのような人々と対比されて、キリストを信じる人々がいかに素晴らしい立場に地位に置かれているかをペテロは語っているのです。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。あなた方自身も生ける石として、もっとありますが、それは4節で主イエスご自身がたっとい生ける石であると言われているからです。ただし同じ生ける石ではあったとしても、主イエスは建物の土台となる礎石、 また要石であられるという意味で比類のない唯一の生ける石です。また主イエスの場合は命を与える存在という意味で生ける石です。それに対してあなた方自身も、この石は生ける石は複数形ですから、クリスチャン一人一人を指していますが、クリスチャンは命を、主イエスから命を受けて生ける石とされました。そして建物の礎石であるキリストに結び合わされ、組み合わされていく建物を構成する建築材料、一つ一つの石、それがクリスチャン一人一人に例えられているのです。そういうわけで、ここでは建物の比喩が用いられています。キリストの体なる教会が建物に例えられています。ではどんな建物なのかと言いますと、霊の家です。霊の家とはただ単に目に見えない霊的な家というだけではなくて、聖霊によって築き上げられる家のことです。当然それは聖霊が、また神の霊が住まわれる家です。その家では何がなされるかといえば、祭司によって霊の生贄が捧げられます。ということは、霊の家とはこれは神殿であるということがわかります。今やキリストの教会こそが神の霊が住まわれる神殿であるということです。そしてその建物とは、キリストを礎石として組み合わされたキリスト者一人一人の集合体、共同体のことです。つまり私たち自身が今や神の御住まいとされているということです。これがキリストを信じた者たちが置かれている信じられないような、本当に驚くべき祝福された現状です。神が共におられる、まさにインマヌエルの祝福が実現した状態です。ただし忘れてはいけないことは、まだこの建物は完成していないんですね。今まさに築き上げられつつあるという建築中の建物として、ペテロはこの例えを描写しているからです。主が慈しみ深い方であることを確かに味わった、十字架による罪の許しを受けた、救いを受けた一人一人がいよいよ主に固く結び合わされ、いよいよキリストの体なる教会に固く組み合わされていくということが現在進行形のこととして求められているのです。そのようにして霊の家が築き上げられていくとき、同時進行で起きること、それがあなた方は聖なる祭司となる、なっていくということです。一方で2章9節では、あなた方は祭司であると、であると言われているわけですから、そのことからわかるように、すでに祭司とされているということも事実です。しかし完成はされていない、未完成です。個人としても教会としても未完成であり、さらにいよいよ神の祭司となっていく、一人一人がキリストのうちに根ざし立てられ、教えられていけばいくほど、愛によって固く結び合わされていけばいくほど、いよいよ祭司とされていくということです。そのような恵みのプロセスの中にすでに入れられているということ自体が、まさに信じる者たちの幸いな現状であり、ペテロによる教会への励ましのメッセージでした。しかも祭司として召されているということは本当に特別な祝福です。新改訳2017からですね、この祭司の直訳が脚注付き聖書には記されるようになりました。脚注には最も有力な直訳として祭司団と記されています。 教会は祭司の集団であるということです。つまりすべてのクリスチャンが老若男女かかわらず全員祭司として神に召されているということです。聖なる祭司とありますように、祭司とは神から特別に選ばれ性別されて聖なる神に近づき仕えることを許された本当に特別な存在です。この神に近づけられている、近づくことができるということが祭司の最大の特徴と言えると思いますね。イエス様も神の右の座におられる、だからこそ大祭司であられるわけです。私たちも神が共におられる、神の御住まいとされている、だからこそ先に神に近づけられた者として、後から近づこうとする人々を助けることができるのです。クリスチャンの間で時たま見聞きするヒラシントという言葉がありますね。ヒラシャインというような、そういう言葉と同じニュアンスで使われているのかもしれませんが、果たしてヒラシントというのはどうでしょうか。すべてのキリスト者にこのような特別な地位が与えられているにもかかわらず、ヒラシントと言ってしまうのは私には違和感があります。聖なる国民、祭司の王国とされていることがどれほどすごいことであるのか、与えられた途方もなく高い地位をしっかりと自覚したいものです。もちろん高い地位には大きな責任も伴うわけです。その自覚を持つときに私たちが果たすべき役目はおのずと見えてきます。この五節の中では、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げるとあります。神に喜ばれるとは、神に受け入れられると訳すこともできます。これは礼拝の文脈に沿った表現です。祭司はどなたに仕えてどなたに捧げるのか、それは唯一の誠の神、天の父なる神であられます。またイエス・キリストを通して、神が唯一であられるように仲介者も唯一です。誠の大祭司キリストの救いとその御名のゆえに、私たちは神に仕えることができます。また捧げるのは霊の生贄とあります。私たちには助け主なる聖霊が共にいてくださるので、それへ聖霊に導かれて真実の生贄を神に捧げることができます。では私たちが捧げる生贄とは何でしょうか。私たち自身が神の宮の一部とされているということは、つまりどこにいてもいつでも私たちは神殿の中にいて祭司として存在しているということになります。したがって食べるにも飲むにも何をするにも、全生活におけるすべての行為、言葉、思考、そして私たち自身が神に喜ばれる霊の生贄であるということになります。もちろん邪悪な行いや邪悪な言葉や考えはそれを妨げます。ですから私たちは聖なる祭司として自分の内側にある罪と絶えず戦わなければなりません。神の国の戦いの最前線は永田町やワシントン DC にあるのではありません。そうではなく、クリスチャン一人一人、あなたの生活こそが神の国の戦いの最前線なのです。その戦いに勝利していくかどうかが人々の未来、世界の行く末に大きな影響を与えるのです。この日本という国、この高崎という地域の行く末に大きな影響を与えるのです。 それ、罪に支配されるのではなく、聖霊に満たされて歩むことが求められています。そのようにして神に近づき、神に仕えて歩むとき、祭司のもう一つの重要な役割を果たすことができるようになります。神に近づけられたからこそ果たすことができる役割、それは神と人々との間に立って人々が神のもとに来るのを助け導くということです。当然それが目に見えて分かりやすいのはこのような公の礼拝でのことです。具体例を挙げれば礼拝の司会者、分かりやすいですよね。礼拝を導く役割です。もちろん御言葉を解き明かすことも典型的なものです。またパン先を執り行うこともそうです。また祈りもそうです。清い手を挙げて会衆を代表して一人の祭司が祈るとき、会衆はその祈りに導かれて神に心を向けることができるのです。またそれらだけではありません。伴奏ももちろんそうですね。兄弟姉妹の賛美に仕える伴奏の働きはまさに祭司の働きです。またそのような特定の奉仕だけではなく、御言葉に聞き従うこと、そして賛美歌を歌うこと、信仰を告白すること、アーメンと力強く応答すること、それらも祭司の働きです。喜んで神を賛美し、信仰を告白し、神に従う姿が周囲にいる人々を力づけ導くことになります。私たちは、それへ聖なる祭司とされた以上、そのような意識を持って、日曜礼拝に臨むということを忘れないようにしたいのです。コロナ禍で普及しましたリモート礼拝にはもちろん利点もあるわけですが、しかしその点において大きな欠陥があります。遠く離れてスマホの画面越しに礼拝を視聴するだけでは、自分は養われても他の人々の礼拝に寄与することはほとんど難しいのです。一人一人の祭司としての自覚が薄れていけばいくほど、教会は力を失い衰えていきます。互いに無関心となり、支え合おうとしない、使え合おうとしない、重荷を負おうとしない、助け合おうとしない、バラバラの石になってしまいます。時代の荒波に飲み込まれ流されて消滅することになるでしょう。しかし逆に一人一人が聖なる祭司としての自覚にしっかりと立ち、生ける石キリストに固く結び合わされて歩むなら、黄泉の門をも打ち破る十字架の福音を高く掲げて歩み続けることができるはずです。それへ今私たち、特に次世代を担っていく者たちはこのことを問われているのではないでしょうか。聖なる祭司として歩もうとしているかどうか。このあまりにも素晴らしい祝福に真剣に応えようとしているのかどうか、私たち一人一人に問われているのではないでしょうか。それでは短くお祈りしたいと思います。天にいます私たちの父なる神様、皆を賛美します。人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい生ける石キリストのうちに根ざし立てられ、聖なる国民祭司の王国としてくださった恵みを覚えて皆を褒めたたえます。どうか私たちが信仰の目を覚まして、聖なる祭司としての自覚を持って歩むものとなれるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。